このチャンネルは金融機関や周りの人が教えてくれない身近なへえと思えるお金の話を40歳でリタイアした私が話していきます。一人でも多くの人がお金に困らない人生を送ってもらうための配信です。ということで、皆さんおはようございます。花つぶれパグオです。はい、今日のテーマですね、話いこうと思います。詐欺じゃないのに金融庁が注意しろと言ってる金融商品まとめということで話していこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、大前提、天下の金融庁様ですね。はい、ここがね、注意しろと言っている金融商品が皆さんの身の周りにもうゴロゴロしています。で、今日話す話は詐欺とかじゃないです。いいですか？詐欺じゃないですよ。詐欺商品じゃないです。でも、詐欺じゃないのにというタイトルにしましたけど、合法詐欺です。手数料を皆さんの手元からじゅるじゅる取っていきます。で、どう取っていくかというと、直接その場でもう取っていきます。っていう商品が多いです。で、今日多分話しする、今日ね、話しするやつの中に、ああ、でも入っとるか。まあ、入っとるならいいか。入ってるんで、じゃあもう全部言ってきます。はい。ということで、金融庁、2025年の7月の公表のモニタリング結果等からね、出てます。で、金融庁のね、注意喚起、ということで、もう銀行とか証券会社さんとか保険会社さんの窓口で普通に売られてる商品ですね。こういうの本当に注意してくれという、金融庁が毎年名指しでチェックしてるんですけど、まあ、たくさんいっぱいあるんですけど、まあ、皆さんの本当に身近に あるんで、そうなんだ、ということで、ちょっとね、知っといていただきたいということで、はい、いきます。まずですね、1個目、仕組み債ですね、仕組み債。はい。これ、最近も金融庁から再度、もう、トップリストの中で、もう気をつけろっていうことで、出てるやつですね。で、先にまず言っとくんですけど、皆さん、仕組み債を今出したんだけど、仕組み債の前に言います。金融庁、とか、証券会社さんで、注意喚起が載ってる商品は、皆さん、マジで、まあ、別に触ってもいかんってことはないんだけど、基本気をつけてくださいね。気をつけた上でも分かった上で、で、まあ、変な話、ゼロになってもいいぐらいのつもりの金額を入れてください。入れても。というぐらいにしてください。僕ももちろんビットコインとかもやってるからね。だから別に全然やってないとかっていう嘘つくつもりもないしね、正直に言うんですけど、全部ね。前もいろんなやつ、いろいろ NFT とかいろいろ手を出して、で、今でも普通にも塩漬けで持ってますけど、まあもうゼロになってもいいと思ってるから、ね、まあ別にどっちでもいいわと思って。で、で、結局、まあ、そこら辺も踏まえて話をしますけど、金融庁がまず、ちょっと気をつけろよと言ってる。例えば、レバレッジかかった商品とかね、気をつけろって言ってんだからさ、で、証券会社さんも、長期的に持つもんじゃないよって言ってんだから、そこら辺をもうその、大元のさ、でっかいところの、会社さんでさえ言ってるんで、あと金融庁も言ってるぐらいだから気をつけてくださいね。本当に。そこは素直に聞いた方がいいと思いますよ。僕個人のさ、よくわからん鼻つぶれパゴが言ってんじゃなくて、大元が言ってんだから、はい。ということで、仕組み債ですね。まずね、話いきます。まあ、ざっくり言うと、まあ、これって何なんだって、仕組み債って何だって言うと、株価指数や、個別株に連動して条件を満たせば高めの利息がもらえる債券です。はい。で、 結局、この債券という名前だからで、中はね、デリバティブという、まあ、賭けに近いんですね。で、この仕組み債って結構、いろんなとこで販売されてるんで、まあ、名前を変え、いろんな名前で言われてます。なんで、大きくありましたよね。でっかい銀行さんで仕組み債やって、確か、その、元先の銀行かなんかが潰れて、有名人の人とかめちゃめちゃ引っかかってどうこうってニュースちょっと前にあったと思うんですよ。まあみんな多分忘れてるかもしれないけど。だから、これまず、まあ今日の話全般的に全部そうなんですけど、共通して言えるのが今日言う商品すべてに、仕組みとか内容がね、難しいんですよ。複雑なんですよ。複雑。複雑な中身の商品は、もうね、手出さん方がいいです。うん。じゃあ、オルカンって複雑なのって言ったら、複雑じゃないでしょ？いつも言うように、2500社とかに投資してるから、複雑じゃないわけですよ。そうですよね。まあ、なんで、複雑な商品っていうのは、自分で中身が確認できないんですよね。だからそれは全部どの商品でも多分ね、今から出てくる、合法詐欺の商品のすべてに共通すると思います。で、もう仕組みさえ買うぐらいだったらね、もう本当にね、もう言いますけど、もうね、個人向け国債の変動10年型日本のやつを買うか、まああとはね、もう買うんだったら、やっぱり、ね、信用が高いところの、ものだったら、現物だったら、米国債買ってください。米国債の現物です。現物。それでいいと思います。まあ、ETF は、ETF はね、まあ、キャピタルが入ってくるんで、まあ、あんまり、なんか、バランスファンドで、調整しながら買うなら、まあ、まだわかるんですけど、なんかね、っていうのがあります。はい。まあ、とにかく、まあ、仕組み再開ぐらいだったら、個人向け、僕がお勧めするのを言っておいた方がいいと思うんで、僕の配信だからね、個人向け国債が、だって個人向け国債持っておけば、ある程度、オルカン持っといて、個人向け国債持っておけば、そういう、要は全体のポートフォリオのことで言えば、インフレに勝つような、ポートフォリオにしときゃいいわけですよ。で、預金、皆さんも勘違いしてるけど、定期預金だって、日本の。普通の定期預金だって、裏を返せば、個人向け国債買ってんですよ。個人向け国債買って、利息引いて、個人向け国債というか、まあ、国債を買って、日本の。で、そこから利息引いて、定期預金としていつでも下ろせる状態だから、利率が低いんですよ。そうですよね。だから、元のその商品が分かりやすいやつを買うべきなんですよね、いろいろ。で、次がですね、2番目が、外貨建ての一時払い保険。まあ、仕組みとしてはまとまった保険を一度に払い込んで、ドル建てなどの外貨で運用する保険ですね。相続対策とか増える保険とか、まあ、窓口とか、まあ、いろいろ、まあ、うんのかんの書いてありますけど、ぶっちゃけ言います。外貨建て一時保険、払い保険だけを、まあ、一応金融庁が一番最重要で名指ししてますが、私ははっきり言いますが、貯蓄保険は全部合法詐欺です。だから、貯蓄保険やった時点で、皆さん、もうすでに入った瞬間に損してます。いいですか？入った瞬間に損してるんで、もう絶対にやらんといてください。もう、僕、あんまり絶対使いたくないんですけど、もうはっきり言います。絶対に入らんでください。貯蓄保険はね、必要な保険はあります。人によって、収入保障保険。自分が死んだらダメな時は、ダメな人がいると。生活できていかない家族がいるっていうなら、その金額に合わせてですよ。合わせてね。無理やり何でもじゃなくてね。本当に必要な金額の分だけ収入保障保険に入ってください。掛け捨ての。はい。それで十分。それだけ生命保険は基本入っていい保険は。医療保険もいらない。基本。がん保険もいらない。 で、今回の貯蓄保険で言ったら、貯蓄保険って何だって言ったら、全部入りますよ、ほとんど。終身保険。終身保険って言ってるものの、解約返礼金付き終身保険。うん、いらない。なし。いらない。うん、いらないです。で、年金保険、個人年金保険、いらない。いらないです。うん。で、外貨建ての保険、いらない。うん、いらない。一時払い保険もいらない。全部いらない。なんでかって言ったら、もう簡単に言うと、貯蓄保険なんだって言われたら、もうちょっと保証の話は抜きにして、なんだって言ったら構造上。ぼったくり手数料めちゃくちゃ高い、そこら辺に置いてあるアクティブファンドより高い、高手数料の、要はファンドだと思ってください。投資信託だと思ってもらえばいいです。うん。中の投資してるのはいろいろですよ。でも、債券だってファンドあるでしょ。うん。だから一緒ですよ。うん。だからめちゃめちゃ手数料取ってるし、運用もクソ悪いし、うん。で、もう、その保険のさ、外交員の人に、お給料っていうか、払うためにさ、皆さんのさ、生活を犠牲する必要ないでしょ。だからさ、保険営業さ、15年やってきたさ、パゴが言ってんだからさ、間違いないんだって。いや、そこら辺のさ、どこぞのわからんさ、インフルエンサーが言っとんならあれですよ。うん。なんだけど、そんなこと言う人いないじゃん。案件欲しいから、みんな。うん。悪いこと言う人いないんですよ。証券会社さんの悪いこと言う人もないし、だって証券会社さんのさ、主催でやってるさ、SNS とかさ、YouTube とかさ、そこら辺で出してるさ、番組があるんだったらさ、スポンサーにさ、証券会社さんとか入ってたらさ、言うわけないじゃん、悪く。この人が言ってるからアクティブファンドを進めるの、一個でもそのアクティブファンドを進めてるような、人だったら、もうやめた方がいいと思うよ。うん、フォロー。うん。皆さんのために言ってないと思うよ。自分がそれ出て、お給料のためにやってると思うよ。ビジネスのために。うん。これ僕もこれ言ってるのってリスクあるからね。覚悟して配信してるんで、うん。それ分かった上で聞いてくださいね。うん。だから保険なんていらないんですよ。うん。いらん。うん。外貨建て一時払いは、注意喚起で出してるけど、いらんです。で、次、ファンドラップ。ファンドラップもね、出してんですよ。金融庁が。注意。まとまった資金を預けて運用を丸ごとお任せする商品ですよね。いらんです。うん。商品選び。
はい、ということで、すいません、ちょっとマイクの調子が悪くなったんで、途中でブチってなってるかもしれませんけど、すいません、ちょっとマイクを外して直接スマホに話しかけてるんで、ちょっと音声がここから悪いかもしれませんが、ご了承くださいということをちょっと言った上で、ファンドラップの続きを話していこうと思いますが、ということで、まあファンドラップですよね。まあどこの金融機関でもいろいろまあ取り扱ってる、まああとはロボアドとかね、まあそういうのもありますけど、まあこういうのはもう今いらないですね。お任せって書かれるとね、すごくいいですけど、で、僕がちょっと前に手数料 3% ぐらい、実際その、ファンドマネージャーとか、そういう人に頼むと、まあ、お金が取れますよ、ということを言ったことがあると思いますけども、まあ、実際に、これがその手数料になるんですよね。で、まとめてたくさんの人をやるから、安くなってるだけで、結局、ロボアドとかもそうですけども、手数料が 1% とかね。まあ、あれは結局もう機械的にロボアドがやってくれてるからもっと安いけど、じゃああれ必要なのかって言ったらいらないわけでしょ。だって、変な話、オルカン買っときゃ全世界株式買えるし、で、じゃあ本当に債券とかそういうのとかって、自分で比率のバランスをこう見ながらって言うんですけど、なかなか手間だと思うんですよ。で、本当に手間だなと思う人は、もうね、EMAX Slim の8資産均等バランス型買っとけばいいし、いや、それだけではちょっとね、やっぱゴールドとかも入ってないからなとかっていう人がいるんだったら、だったらゴールド 10% ぐらい入れや、全部 10% ぐらいになるんじゃないですか。だからバランスよくやりたいっていう人だったら、もちろんあれ入れちゃって、もうバイアンドホールド。しとけばいいし、例えばまあイデコとかもそうですけどね、イデコとかも最終的に皆さん退職一時金で出す方もいると思うんですけど、うまいことやる方は年金の受け取りタイプも 併用しながらね、使っていく方も多いと思うんですよ。そうすると今度、もうこれから、そうなると受け取りになると、まあ出す側になっていくので、もう切り崩しになっていくんですね。イデコはもう出す期間が決まってるんで、まあそうすると、年金みたいにですね、もらっていかないといけないわけですよ。まあ年金タイプでもらうわけだから。そうなると、じゃあ年金タイプでもらうんだったら、途中で急に暴落があったから出すのやめますってわけにいかないわけですよ、イデコも。止めるわけにいかない。まあ、止めれるのかな、機能として。ちょっとわかんないんだけど。でも、毎年毎年必ず残った残額から出てくるってことであれば、だったら、こう、もし下落があったとしても、ある程度体制がついたような状態にしとくとしても、預金で置いとくのもなーとかね、債券だけで置いとくのも、と思うんだったら、多分、楽天証券とか SBI 証券の、イデコの商品のラインナップにはね、多分 SBI 証券の方には8、3均等バランス型あったんじゃないかな。だし、まあゴールドもというんだったらさっき言ったポートフォリオも一つ手だし、逆に楽天証券の方だったら、GPIF のポートフォリオのやつ入れたんじゃないかな、最近。それも入ってると思いますよ。だそういうのとかゴールドとか混ぜてね、やっていただければ、出すときはね、それで出していけば、債券混ざってるんで、大幅な下落があってもある程度債券がマイルドにしてくれたりとかね、してくれると思います。だからそんなことやらんでも今バランスファンドでものすごくいいのが出てきてるんで必要ないということですね。はい。で次ですね、仕組み預金ですね。はい。でまあ預金なんだけど満期とか金利は銀行側の判断で変わる特約付きのねやつ、まあ、制約付きの預金ですね。円で預けたのに外貨で戻ってくる。外貨、償還、特約付きなど、まあ通常よりまあ高金利に見えるんですけど、まあ先日話した通りで、これ途中で、要は今後インフレで今金利がどんどん上がっていくと。だけど契約時は、まあこれだから保険と一緒ですよね。貯蓄保険と一緒です。契約時の時の状態がもう10年、20年とずっとそのままいっちゃうんです。でオルカンのいいところというか株式のいいところというのはその時その時の成長を織り込むんです。だけどその上であえて下落もあるんです。その時その時の全体の状況を全部踏まえるからリターンというかリスクが幅としてあるんです。それは分かった上で入る必要があるんだけど固定しちゃうとですね結局低い利率のまま固定しちゃうわけですよ。それはもう貯蓄保険とも仕組みとして一緒ですね。で、解約するっていうことになったら、解約返礼金みたいな形で、こっちが悪いような書き方をするわけですよ。本来は、これは解約手数料なんですよ。解約返礼金っていうのは、本来は解約手数料がいくらかかりますよっていうふうに、本当は書かなあかんと思いますよ、僕。でもそういうふうに書かなくてもいいような仕組みになっちゃってるからダメだよね。だけど、それダメって言って、すぐ変わるわけじゃないので、僕たちの考え方を変える必要があると思いますからね。だけど、まあ、近づかないってことで、でもこの仕組み預金っていうのも、普通に楽天銀行とかね、そういうとこでもやってます。だから、絶対近づかないでください。高金利の預金はね、そんなことする必要ないです。それ買うぐらいだったら、もう1年間は出せないですけど、前も言った、代替商品としては個人向け国債です。個人向け国債を買ってください。はい、それでいいと思います。5番目、外貨建ての債券ですね。まあ、ドル建ての債券とかあるんですけど、これね、多分、外貨建ての債券で気をつけないといけないのは、トルコとか、そういう新興国通貨の債券です。トルコとか、まあそういう、要は、米国じゃないところの債券ですね。めちゃめちゃリスク高いんで、やめてくださいということです。これを代わりとしたら、もう米国債。外国建ての債券だったら、現物の米国債の国債を買ってください。米国債ね。米国債を買って、外貨建ての債券でいっぱいあるんですよ。会社のね、企業の債券とかもあります。まずこの会社だったら信用できるって言うけど、ちゃんと分散してください。大きい、知ってるような外国の会社の債券、日本の、社債もそうですよ。社債ね、だから。社債は分散して買ってください。何社も多くね。どこか1個なくなってもいいぐらい。それが嫌だったら、もう普通に、もう AGG とかね、そういう、たくさんの債券が混ざった総合債券の ETF を買ってもらえばいいと思います。はい。 まあ、あとはまあアクティブファンドはね、テーマ型とかね、乗り換えとかレバレッジ効いたやつとか、そういうのはまあ補足で一応言っておきますけど、まあ、そういうのもダメですね。はい、ということで、まずは仕組み債ですね。今回の話の仕組み債、はい、これの代わりは何だって言ったら、もう個人向け国債ですね、日本だとね。あとは、まあ、普通に米国の、まあ、これも国債、うん、ですね、国債を買ってください、はい、で外貨建て一時払い保険、はい、もうこれは、ね、不要です、不要、もうこれの、代替商品はないです、はい、もう入らない、近づかない、はい、ということが大事だと思います、はい、普通に、もうこれだったらもうオルカン買っとってください、オルカン、はい、オルカンがもう代替になります、はい、将来の資産形成のためにね、多分保険やる方が多いと思うんで、だったらもうオルカンです、はい、でファンドラップね、丸ごと手数料を渡す必要ありません。ファンドラップの代わり、もうバランス型ファンドです。バランス型ファンド。もうね、もう商品もね、一番いいのといったら、もう EMAX Slim のね、まあ、83均等バランス型。まあ、これが多分、純資産総額も多いし、信託報酬とか総経費率も低いので、おすすめです。で、もうゴールドがっていう人だったら、ゴールド少し混ぜてもね、いいと思いますけどね。はい。で仕組み預金、うん、仕組み預金もダメです。で仕組み預金のもともとはもう満期とかね、そういうの決めてちょっとでも利率がいいっていうなら、これもね、個人向けの国債、日本国債買ってください。もうそれで十分です。はい。で外貨建ての債券、で外貨建ての債券の代わりはもうこれはもう米国のもう債券のみです。社債はね、でただし、まあ、社債買うんだったらちゃんと格付けのランクが高くて、もう分散して買ってください。まあ、でも、あまりお勧めしないかな。うん、潰れるコストが、あとはアクティブファンドね、気をつけてということで話しました。はい、今日も気をつけて、皆さん、いってらっしゃい。